はい、おはようございます。チムシ松本のデジオ虫の声、本日は7月の24日ですね。確か
月曜日です。
月曜日です。いきなり声で3人して
ダメ。
大丈夫ですよ。自己紹介じゃない、僕が紹介しようと思って、株式会社でいいんですか。何会社に、
まあ、株式会社。
株式会社の
会社で言うとね、だって、はい、今有限会社とかできない。
あの方が
登記できないん
だ。株式会社ブルーピークス、フォークコンポジット
の代理店、
代理店の、堀口さん、
堀口と申します。
ゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
またまたです。はい、お邪魔します。
まあ久しぶりですよね。
うん、すごい久しぶり。
あ、そうだ、4月に撮ろうって言ってたけど、
そうそう、
バタバタしてて取れなくて、いや、良かったです。
前回もだって
名古屋、
名古屋だ。それも2年前の名古屋です。
めちゃくちゃ空いてるじゃないですか。
あのすごい11時ぐらいに岡崎かなんかのホテルの、
みんなでびっちり行ったやつですか。
ジャークベイトのロッドの話をしてた時の話が最後の話。
え、畑さんが、
畑さんの時俺いないよ。
いた、いました。全員いた時。だからあんま喋ってる感覚ないんだと思います。もうあれは、なかなか騒がしい放送でした。
あ、本当。
8人ぐらいで撮ってる。まあまあ、畑さんが喋りまくったと思います。はい。
ね、不思議だよね。ま
あ、あの、一番珍しい人を多めに喋ってもらわないといけないんで。
そうそうそう、はい、めったにこう聞こえない。
多分差しで出てもらうのは初めてだと思います。
あ、かもしれない。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、堀内さんといえば、会社は長野、はい、釣りのメインのフィールドって琵琶湖になるんですか。
もう今はもうほとんど琵
琶湖バスボート置いてますよね。
はい、琵琶湖で釣りしてます。
琵琶湖はどれぐらい、2時間ぐらいできるんですか。
うん、3時間ちょっとだね。
でも全然あれですね。
そうそう、ないですね。あの、霞に行くのと距離的にも時間的にもほぼ一緒なのかな。霞の方がかかるのかな。
多分霞の方がちょっと遠い感じがします。
そう、ちょっと遠い、超遠い遠い、うん、だいたい名古屋まで、
うん、高速のつながり方もちょっと良くなさそうだから。
うん、そうなんだ。結局都内を通過しないといけなくなって、うん、で都内を通過するためにすごい時間がかかるんだよね、うん、なので霞っていうのはこっち方面からどんどんどんどん遠ざかって、今日に至る。
なるほど、
そんな感じです。ちょっと地元では全然釣りを最近してなくて、
はいはいはい、
もうまあシーズンインするとほぼ週1ぐらいの感じで。
え、行ってるんですか。
行ってるよ。
そうなんですか。
うん。
うちはこれデジオで聞く前に聞いとこうと思って今思い出したんですけど、森口さん H は出ないです。来年。
だって準備含めて前後含めてよく考えたけど。うん、いや、俺にはとてもじゃないけどできねえかなっていうのは今のところはそう思ってるんだけど、例えばそれでね、うん、こうプロモーションじゃないけどみんなに知ってもらう機会が増えるんだったらやらなきゃいけないなとは思ってるし、プラだなんだかんだ
始めたな。プラそれはできれば
でしょ、
行きたいけど、でも別にまあ例えばあの5戦で行った、あれ津久井相模って実家近い、ね、
実家は近い。
で、行ってます。
もともと津久井育ちというか、高校時代は津久井君の6回やった。
そういうところに、だけでも、
うん、そう、そう思った
ら一出てくださいよ。出てくださいよ。僕、まあ去年と今年休んでるんですけど、僕が来年、もう一回出ようと思って。
あ、そうなの、ね、はい、今年出てないの。
出てますけど。あの、出れる時だけ。
あ、スポット参戦みたいな。
はい、で、プラももう行けないこともあるんですけど、で、要は亀山投手はホームみたいなもんだから、うん、その二つ出ようと思ってて、で、今年それは出ようとしてて。
考えてるんだ。じゃあ、津久井と相模だけ出るとかそういうのもありだよね。
ありあり。全然あり。で、僕がたまたまだから、沼地とダム抑えれる。あの、まあ、勉強のためにそこホームにしたからもちろん分けてあるんですけど、だから試しに要は石川しんどい からそれだったら新利根か、それ濁ってる水系1回とダム1回とか、でもお客さんがみんなどんな竿を使ってるか見れるし、触ってもらえるし、あとはいやただ単に顔覚えてもらう、
ああそうね、ちょっと
僕はもう逃げやがしで散々やってきたからあれですけど、
大切ですね、
久々に行ったら楽しかったです。やっぱり人多いけど、いやほんでブース出しあったから、メガバスとどこだっけな、 あと笠井さんとこ魚炭ハーツが魚炭でブース、今年1年出てるみたいです、まるまる全部出すみたいです。
本当
トールちゃんが、
トールちゃんが
で要は新しいガーミンとかの魚炭を、いやでもあんなあそこで見たらあそこで買いますよ。
まあね、欲しくなっちゃうよね、あんな等身線見ちゃ
う。で教えてもらえるからその場で、
そうだよね、
あ、いいなと思って、その人がわざわざテント立ててやってて、別に試合出てからでいいと思うバーって、あ、古田さんテント買ったんでしたっけ。
買う、
あ、
しまし
の、まあ、僕もテント買ってあるから
3×3 でいいんでしょ。
はい、大丈夫です。で、そうで今日はあれなんですよね、バスターオーストクラシックの小回り抽選会っていうのが今年から始まったんですよね。
はい、来まして。
で、あの、ちょっと終わったデジを取りましょうっつって、近所のデニーズで、すでに1時間半ぐらい関係なく喋って、やっと、
温めたところ
で。温めて。
温まったところで、スタートでございます。
はい、いや、僕もよく考えたら、割と忙しくてみんな、他の堀さんにも連絡しなかったし。こもってました。
なんかね、そう、SNS 関係も立ってたかな、
立ってた。あれは心がちょっと病んだんだ。
で、それ仕事が、
やっぱ見張られてる感じがすごいきつくなっちゃって、
わかる。
もう意識するようになったら書けなくなっちゃった。
そうだよね。
だから俺も今、やってんだけどなって思ってるんですよ、仕事を。だけど、
わかるよ。
なんか自分でこうすごい自分あの SNS に対して圧力を感じるようになってしまって、本当にねブワーって書けなくなって、まあレジオだけはなんかもう決めちゃったんで、2週間に1回で決めたんで、
そんなに頻繁に
ずれたりしてますけど、これ今回の回はで多分追っつきます
よ。あ、そうだ、
そう、やるって言っちゃってやってます。
わかる。でもその気持ちは、
でもなんかやっぱりみんなの暇つぶしの一部の部分も担ってんだろうなと思ってインスタグラム始めて、でまあポロポロ上げるようにしてます。
インスタのアカウントだけ取ったんだけど
上げてないでしょ。
そう、全然何もやってない、やれてない。
とりあえず分かんないから間違っててもいいと思って、まとめても全部ツイッター、フェイスブックと連動させてあげちゃってて、多分ねフェイスブック見なくなってるかも。
ああ、それは
インスタグラムしか見なくなった人がフェイスブックチェックしてくんないから、だからもう一緒の情報でいいやと思う。
あんま文字読んでないもんね、
多分
ね、パッと写真
見て、写真でしょ、ね、
そう
それをだからインスタやってる人に聞いたら、やっぱりもう今それしか見てないとかあるから怖くなって、
なるほど。だとすると余計 H1 みたいなところにはちょっと出れるときは出た方がいい。
本当にね、
そういうことだよね。
僕もあの去年が一戦しか出なくて、今年ももうどうしようと思ってたんですけど、たまたま神山は代理で出れるとかになって船が空いたとか、実際は20人ぐらい飛んだ、
飛んだっていうのは空いたってこと、
キャンセルで。
あ、そうなんだ。
まあ凄まじかったですよ、170人持ってたから。
ね、
無理だよと思ったら減ったっつって150ですから。やっぱね、思ってる以上にプレッシャーってかかるんだなって思いました。
いや、恐ろしいよ。いや、
そんな目の前に常に人がいるとかじゃなかったんですけど、やっぱ魚の食い方がもうすごい繊細というか、しょぼくなっちゃう。
あ、
しょぼっ出ても。
あ、そうなんだ。やっぱそんな差が出る。
なんやそれ。
よく言うようだから、琵琶湖のガイドの人たちって琵琶湖のバスは曜日感覚が身についてる。
はいはいはいはい。あと時間もちゃんと、
そうそう、土日は分かってるんだあいつら。
多分エンジンのあのバーって走る音がバーって減ってって夕方になったら、
そうそうそう、それはでも
ね、
それはねでも感じる、レンタルの人がいなくなると急に連れ出す、
レンタルは早く買えないよね。
そうそう、帰着が早かったりするから。
いやー、もうダグハムも書いてたんですよ。 もう自分たちの釣りっていうのは釣りが始まった時点から魚と人間の関係性を頭に入れとかないといけない、うん、自然を往々と泳いでる魚を釣ってるわけではないって書いてます、うん、あの時代に、うん、どんだけ人間のプレッシャーがかかってるかっていう話がいきなり書いてあってショック受けました、うんうん、だけど本当だなと思って、
まああれだけ広大でもね、うん、そうなんだよね、だから彼らよく見てるんだよ
本当に、うん、もういきなりただの先に喋っとくべき話いやずっと言おうと思って忘れてたから、
そうなんだけどさ、うん、
いやなんかありだなと思って、うん、全然そこまで遠いわけじゃないじゃないですか、うん、でうん、なんか感触として僕は久々に行って面白いなって、やっぱちょっと空いて試合としてはしんどいですけど、そのもう100人規模でエレキだけだと試合だけで考えたらしんどいんですけど、でもまあイベントとして
エレキだって今残ってるのがモーターガイドの54ポンドぐらいでさ、
しかも
42インチ尺とか長いやつ
だよ、ね、それは貸しますか、
あの借りちゃおうかな、
はい、54は一緒だけどシャフトは短いですか僕のは
それね、足の子用に買ったんだよね昔、
へ
え、シークランプで先っちょにつけるじゃん和線の、うん、で届かないよね36だと、で36と42両方持ってて、で36売っちゃったの、で残ってんのが42インチ、長いね、
36かな僕のが、
まあまあ差を振ると引っかかるよ、
ガンってやつ、いやあでも週1ぐらいで行ってるんですね、
行ってるもう2月3月ぐらいからずっと行って
る、じゃあちょっと僕
であんま言うと
そう、ね、連絡します、琵琶湖行きたいんで
遊びに来て、うん、
あの沢の話もしないといけないから、 そしたら琵琶湖行きたいと思ったけど、うん、いややっとですよ僕も落ち着いたの、うん、あの南下市はあのイベントがあったからそれまでこもってて、うん、で終わったと思ったら近所の店の1周年が来ちゃって、
うん、
もう頻繁に行くもんだから、うん、気使って、
ああの、うん、マニアック、足立のマニアック、
あそこでそれが終わってやっと
今すごい品揃えなんでしょう、
すごくなって聞きました、
うん、なんか噂では聞いてる、
本当にマニアックになってきました、なかなかこんなことあんだなって勉強になりました、
要はすごいね、
立ち上げてぐいぐいやっていってこういう多分軌道に乗ってるんだと思います、それが終わってやっと、で先週行きましてやっと終わったのにその週行けないと気が狂いそうになりますね、なんだこれと思いながら、で来週2回連続行くんですけど、その分僕は週1ぐらいあの安定して行けるの、
週1で行ってもでも分かんないんだよね、
あそうですか、
うん、分かるのは午後過ぎてからさ、あこういうことかなみたいなことが少し分かってきて、でうまく糸口が見つかれば見つかったで、で
来ちゃった、帰る、ホッコも入ってるの、
うん、
ああ
含めて
広大だな、僕には分かんない、じゃあそうですね、
だからやっぱ2日連続が本当は望ましいんだよ ね、 いいすね、
だから僕行くときはぜひ2日連続でお願いできれば
プラしとけ
あ先生僕も行きますから2日連続できれば、
本当多分どこに行こうと思うけど、
いや全然違います全然違う、
ね、
早いあの次の日が、でも1日目が全くダメだったら帰った方がいいですけどねそれだけもう2日やって1日目ダメで2日目挽回できるとかは僕の好きな釣りでは厳しい、
あ、まあ、釣り限定しちゃうとそうなっちゃうよね、うん、結局
そっからどんどん釣るための釣りにシフトしていくのも手ですし、うん、あと琵琶湖だったらどっちでもいいですよ、うん、経験値が少ないんで、要は釣りとしての練習にもなるじゃないですか、うん、魚を釣った分大きさの分で道具の要はタックルの勉強とかにもなるから、うん、そうなんだ、から夏とかトップがすごい厳しくなったらトップの日か何でもありの日かで、うん、普段でもトップ 7,8 割で他のもの投げますけど、夏は逆なんですよ、ものすごい他のもの投げる日を作るんですけど、ただにもう水面が厚すぎてきついなっていう時にトップの練習するより総合的な釣りの練習しておいた方が 道具の理解度とか湖の理解度とか魚の理解度が上がるから。
でもいきなりそうやって何かにチャレンジしてもさ、こうなんかアジャストするのにも当然時間が必要じゃない、うんうん、
はい、
でそこそこその何地形なりその状況なりにこうアジャストしてこうかなああかななんていうのをやりつつ、結局なんかぼんやり見えてくるのって結構3時間4時間あとになりつつ、そうするともうそれ1日終わっちゃうんですよね、下手すぎてね。
だからそれはでもだから規模がダムレベルだともっと早いですよ、
うん、
やっぱり、
うん、確かに、うん、チェックするべきエリアも限られてるし、
ね、で普段行ってるところでそれをやればもっと早いです、
うん、
ここ今だったら別に亀山でもいいし、亀山で要はトップでナイツ釣りを丸一日やってみようとかっつったら、やっぱ大会出てるから他の人らがどんな釣りしてるかは知ってるんで、
うん、
今魚メインはこんなんなんだとかっていうのが、うん、あのぐらいの規模のダムだとものすごくはっきりしてるから練習しやすい。琵琶湖になるとさすがに違うでしょうね。だからあんな規模でガイドさんがいるわけです、
まあね、あんなにガイドさんがいる湖ないもんね、ね、
釣れるし、
そんなことないよ、釣れるしじゃないよ。
いやでも多分ガイドつけて釣れるって言ったら多分ヒバラが一番釣れるんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
ヒバラノリジじゃないですかね。
あ、
僕去年秋11月朝倉終わってから友達に呼んでもらって高梨ガイド乗ったんですけど、高梨ガイドの年間スケジュールのお客さんで唯一坊主年間です
ごい
1年間で僕だけ
坊主、1人だけ、うん、オンリーワン
言って何でもするから、そんなの知らんかったから、もうわがまま言いまくるから、僕らはこれやりたいやりやりたい、うん、僕別に坊主があんまり気にならない人間だから、ただ1年間で僕だけだったってなかなかの記録らしくて、
うん、
結構途中で慌てはってはったんですよ、
うん、
だけど、まあ、言われた太さの糸を持っていってないし、
うんうんう
ん、自分らの釣りに合わせよう合わせようとして、
うん、
それ面白い
っつってやってくれたんだ。
やってくれて、
ガイドさん大変だ。
で、ディープ X200 とかでバイト取ったりしてたんですけど、
うん、
あとキャローの、
うん、
ちょっと重めのキャローで、あのテプスの船虫ワームブルフラットも食ってくるとか、あの頃左巻きリールまださらに慣れてなくて、
うん、
でバイトフッキング失敗したりとか、うん、結果バイトとか取ったりしてたけど坊主、
はい、ある意味すごい
慌ててはりましたよ
本当。
僕も謝りましたもん、すんません
それはそれは。
で
もさん、お疲れ様です。
どこ行っその時も役立ったのは、さっきも言ってましたけど、もうサオの話に入っていきますけど、うん、TFR の 6.ML、うん、あれ川行く時もダム、
うん、
沼家でそういうとこ行ってもトップ以外の釣りでとりあえず軽いものは全部それでやるっていう、
うん、
まあそういうこともやる人間がいてもいいじゃないですか、
うん、
まあ PFR だからピッチングフリッピング用
の
モデルなんですけど、
ね、
ではい、あれなんです、高断性カーブ、
そう高断性、高断性なんだけど、あのパキパキしてる高断性じゃなくて、うん、しっかり曲がる、しなやかに曲がる、うん、あの高断性素材を使って硬い竿っていうのは、まあ、やろうとれば極端な言い方すると誰でも作れる。だけど高断性素材を使って柔らかくてしなやかな竿を作れる、そこはやっぱ技術なんだよね。
なんかなんていうんですかね、6フィート10インチっていう長さをあんまり6、8ぐらいの感覚でずっと釣り、
うん、
してて、僕の中では。あとはやっぱり、スッと、スッとしてるんですよね。
うん、
あの
スッとしてるのね、うん。シュッと入る
の、ね、うん。で、腕かかってからは強いから、
うん、
あの、HM 素材の、僕は、HM 素材は柔らかい竿で結構その、 進化が一つ出る素材なんじゃないかってずっと思ってます、
まさにおっしゃる通り、うん、というか素材というかその製法の良さ、うん、その 250PSI って言われてるけどその非常に高い圧力で巻いてるんだけど、はい、その圧力で巻い高い圧力で巻いてる良さが本当によく出るのがやっぱ高断性素材をで作る柔らかい素材で、
高断性で柔らかいって不思議ですけど
そこで一番技術力が出ると思う、ね、差が高断性素材を使って硬い竿だったら多分誰でも作れる、
うん、
でも曲がるよく曲がるしなやかな竿を作ろうと思うと、うん、よほどの高圧で巻かない限りきっちり巻かない限りああいう風な柔らかさが出ないよね、うん、出せたとしても破断しちゃったりするはず普通は、
まあ、投げやすいですね、うん、なんかそういう意味でパキパキしてないから、うん
それこそ高断性素材でクランキングロッドってあるありだと思うんです
よ、はいはいはいはいはい、
このテクニカルクランキングの進化版じゃないけど、
はいはいはい、
やっぱり巻きながら巻きの感度ってあって、うん、それを聞きながら聞きながら巻ける、うん、そのためには情報量が多い方がいいわけだしだけど食ってきた時にちゃんと入ってくれないと乗らないわけだから、はい、これってね、HM の本当もう一個残されてるテーマなん
ですよ、はいはいはい、HM の L とかで、うん、要は感覚的 L で作ってるけど要は他の男性の竿で言ったら、うん、ML とか M ぐらいのものを HM の L で使うみたいな感じでやるとバランスが取れるのかもしれないですね、うん
うん、それを表記上 L というのか ML というのか、
そうですね、
これはメーカー の、うん、あの考え方次第
だと思うけど、ね、
でも言わんとしてることはそういうこと
です、はいはい、いやそれめっちゃいいね、トップでもやってみたい、
うん、
あの HM はこれはなんかあんじゃないかな、
うん、
とにかく操作してて割り箸を使ってんのかあの狭いあれ爪楊枝の長いのは何て言うんですか、竹みたい竹串を使ってんのみたいな 差があるというか、
うん、
そんなシュシュシュっていうあの、
うん、
感じ、
素材感が一番よく出てるし、うん、確かにそうなんだ、
まあ、それであのスモールをバラして坊主食らっていくは来たんですけどいやああいう時にだからあって助かんなっていつも思うんですよ、その分かんない新たな釣りするときに積んでいける竿を、うん、今年それで実験であの NFX 入れてるんですけど、うん、66のミディアムヘビーでもちょっとノートを先聞きながら撮ったんで一応先にその全体像を喋っておきます、お仕事モードで、まあ、最近のノスオークの竿の話で言うと去年の年末に ACR って、
うん、ハイブリッド S2 っていうんですけど、
あのグラスとカーボンのコンポジットロッドが去年の年末12月ぐらいから出荷始まったんですよね、
うん、非常に面白い素材だと思うけど、
僕も好きなんですよ、
うん、
あのさっきも言ってましたけどグラスのベタベタの、
うん、
100% グラスとはまた別のものと考えた方がいい、うん、
もうカテゴリー的には新しいものって考えてもらった方がいいかもしれない、
うん、僕だからそのカーボンの釣りのフォローとして今1本入れてて本当に欲しい要素があるというかそのイジリーの食い方があまりにも変わってるんで、
うん、
これ竿で補ってもらった方が楽じゃないかと、
うん、
そのパクって加えて普通にグアを持っていくっていう不思議な食い方をするんですよ、
ハードベイト
だ、ハードベイトで山岡さん、さっきもあの同じ話になっちゃうんですけど七色とかのトップ50出てる山岡さんにその話したら、うん、いやうまく騙せたらそういう食い方するから、
うん、
だから いい傾向だと、
うん、
すごい褒められたんですけどあのルアーも、
うん、
でただ気づいた時にいきなりも加えてることがあって、うん、早いんで魚の動きがカウンターみたいな合わせ方になって、あのもうパンって向こう向いてる時に自分がまだちょっと巻いてて、うん、ビンってこう、
うん、
向こう向いてていきなり力かかるとちょっとフッキング外れるんで、
うん、
それをじわっとやったら乗るんですよ、
うん、
でもちゃんと見とかないといけないんでしんどいなと思ってでずっと考えててもしかしてそういうためにあるんじゃねえかと思って、うん、そういうグラス無視して生きてきてましたから、うん、グラスを触ることはないんじゃないかとすら思ってましたから、
うん、あそうなんだ、うん、元トッパーなのに
全然だから僕合わないと思って、
うん、そうなんだ
カバーゲームとグラスがまず合わないと思ってるから、ね、外しやす外しにくいしとかだけどイジリーのおかげで、要はややオープンで釣りするようになったんですよ。ちょっと外で取れるようになった
ん
です
よ。呼べるんだ
よ。呼べる。
より呼
べる。線で取っていく、うん。そうなってくると。
バズベートっぽいね。
そうですね。あの、ああいうマクサオの意味が初めて分かってくるというか。
ああ。
で、今年が食べ、ちっちゃい魚といきなりめっちゃでっかいのって。かけちゃって間があんまりないんですけど、うん、ちっちゃい の乗り方があまりにも綺麗に乗ったのでびっくりして、うん、これ普通だったら絶対乗ってないなっていうのパーッポンって言ってああでもこのイメージとしてはこういうことだなと思って、うんそうなんだ
よね、俺も結構 ACR はいろいろ試していて、うん
はいはい、
あの感度おかしな言い方だけど感度のいいグラスコンポジットロットじゃない？
はいはいはい。
なのでじゃあどこまでいけるんだろうって、キャロとかをやってたりするね。ディープっていうか、まあ、7メーター8メーターぐらいのハードボトムのところをキャロとかで引くんだよね。
はいはいはい。
で低弾性のカーブ、普通のカーブを使うと、
はい
まあ、低、中、高、用意して、はい、ほぼ同じリグで、はい、でリードを特回、引っ換えしながら、同じ糸でやるんだけど、まあ、そうやると、グラスコンポジットなんだけど、やっぱりね、底物に関してはね、やっぱぼやけちゃう。
はいはいはいはいはい。
カーボンには絶対かなわないね、やっぱりね。その底を取ると
か、はいはいはい、
能力ただもう一つおかしな面白いことは勝手に乗ってるんだよね、
はいはいはいはい、いや本当に ACR で魚かけた時にやっと気づいたんですけどカーボンの竿ってかかった瞬間自分でその感触分かってたんだなって、
うん、
その巻き合わせにせよ、
うん、
スタートは
すごい情報量減らしちゃうんだよね
はいはいはい減ってる気がし
そう
減ってるしその時に魚の口に針の先っちょも当たってるんですよね、うん、多分
それは減るのを承知の上で減る方がいい釣りに使った方がいい
わかります
そこがやっぱ真骨頂なんだろうなグラスを使う意味があるっていう
か、はいはいはい、でも鈍くなりすぎないとか、
うん、でもそう重たくてデロンデロンになっちゃうとやっぱりそれ1日続けるのしんどいし、はいはい風が吹いてたらまっすぐ止まらないし、
はいはいはい、あそうですねキャストはカーボンよりはちょっとだけ速度は自分の中で振り方を遅くはしてますけど、うん、大きくばらつかないのが助かってます、
うん、
その持ち替えた時に、
うん、
で逆にその ACR 僕66の ML 使ってるんですけどそれでずっと投げてるそのリズムで今度カーボン投げるとそっちの方がフォームが綺麗な気がするんです、
うん、
カーボンって結構強引な投げ方もしちゃってるんで僕は、
うんう
ん、なんかもうオーバーハンドの下投げるのに無理やり先っちょだけでうんとか繋げたりしてるんですけど、うん、本来はそこもちゃんとこう軌道をイメージしてスッて投げれた方がいいんですけど、うん、胸の内とかで強引なキャストしてて ACR はそれをやりにくいんで先っちょでギュンとかは投げれないんで
フォームがキャスト
になる、ね、そうちょっと綺麗になった気がします
全体にキャスティングのさ、
う
ん、
アークが大きくなって気持ちいいというか
動作も少しゆったりめ、
う
ん
そうですね、
大きくゆったりになって
そっからそのリズムというかそのフォームの感じでカーボンやった方が安定するなみたいなのがちょっとあって、うん分かってはいたんです、
うん、
カーボンやってる間もちょっとせっか振りがどんどん速くなってって、うん、せっかちになってんなみたいな、うん、
丁寧な釣りになるような気が
する。そうですね。そう。今まだだからそのまだ慣れが、
うん、
あれだし、竿の特性はそこまでよく分かってるわけじゃないんですけど、欲しい部分は確実にあって、
うん、
あ、もうかなり気に入ってはいるから、割と本当にいじりがかなり主力になっちゃったがために竿を2本ぐらい潰してたんで、
うん、
で細長い方はスティックっていうんですよ。スティックは ACR が向いてるんですけど、うん、丸っこい方は割とこちょこちょ使うんですよ、うん、最近ですけど。で巻いたり止めたりも多いし、あとカバーの時にはそっちを選ぶんですよ。要はクランクとミノーの違いみたいなもんだから、うん、だからいじりバグって言って丸っこい方は UTR の68の M、
うん、
僕の 大好きな、
うん、まあ本当チムシに鍛えてもらったようなもん
だよ。もう大好きなあの竿を、やっぱあの合ってるなと思いますけど、あれはあれで。
そう、ジャークベイトもやってみたんだ、ACR。
よろしければホットコーヒーのお金をです
。はい、お願いします。ジャークベイトも普通にジャーク。
あ、堀さんが、
うん、
あ、はいはい、
やってみた。
失礼します。お冷やのおかげを一つ。
あ、じゃあ二つください
。少々お待ち。
やってみた。どう動かせるか動かせないかだと、うん、まあちょっとやっぱ重さもあるよね。
もう重さって竿の
竿の自重の重さもあるし、あとまあ70の M H を使ったんだけど、まあ、まあ、無理をして使ったんだけど。まあ、ただノリはやっぱり良くて魚が跳ねないので
、ああ
魚が跳ねないのが全然違う。
プラス
が、まあ、使い方はやっぱり人それぞれになっちゃうんだけど、でも、まあ、そのあえてその鈍感さをどう使うか、
はいはいはいはいはい、まあ、それが、66の ML、69の M、うん、70の MH って最初に出て、で73の MH がその後追加で出
た。その後、後追いで出すか。ちょっとこれは73の MH だけグリップ長を長くして、
うんうん、
まあ、全体も長くしたんだけど、260ミリぐらいかな。ちょうど。
グリップが、
うん、グリップが、うん。PCR とか PFR と同じような感じかな。うん、より竿全体をこう、まあまあオーバーヘッドでもうぶん投げる感じ
で、はいはいはいはい、オープンウォーターで釣りする
という のは
よくわかります、
ね、
うん、長い竿の良さ。僕は短い派ですけど、そのセデコマシとかで釣りしてることが多いんで、キャストも距離短いですし、そう、たまに違う環境に行ったりとかすると、ああ、なんかもう一個長い竿でこういうことが多分でやっていって楽になるんだろうなっていうのがよくわかります
。そういう状況だよね、だからによって長さも違うし、うん、まあ、グリップが一番大きいかな。
ちなみに、
はい、
で今年になって、
うん、
NFX という、
うん、
もうこれは番手じゃなくてシリーズごと新しいですよね、
うん、
今さっき言った ACR っていうのは J カスタム 2.0 になるんですか、
ゼロ
のシリーズの中で一つあったんですね。
一応 ACR はあのアドバンストクランキングロッドで、
うん、
特にクランキングってつけてるけど、そのいわゆるクランクベイトのクランクじゃなくて
巻くっていう
巻くという意味でクランクをつけていて、うん、本意としてはそのファーストムービング系
ジャンパン、はいはい、
なのでワイヤーベイトからスイムジグ、
うんうんうん、
それから例えばテキサスリグを巻くようなああいう釣り、
うんうんうん、
そういう釣りも含めて、
うん、
この中で対応できるっていうことを歌ってる、それをアドバンストっていうところに込めてるんです、はい、
アドバンストって何なんですか、意味。
まあ、進歩的、一歩さらに前に進んだとか。
なるほど。やべ、知らんかった
。
やばい。やばい。使っておきながら。
そう、で、それに対して NFX は、はい、まあ、これはノースフォークエキスペリエンス。略だから、あの、ノースフォークの体験とか体感とか、そういう意味で、今まであんまり使ってもらえてなかったような人たち、層に対して、新たに使ってほしいなとかいうことで、うん、
番手もシンプルですもんね。
番手をシンプルにして、価格も下げて、より多くの人に使ってほしいというのがメッセージですね。うん、
で、番手がだから66で M と MH、
うん、
70で M と MH、
うん、
が、春ぐらいに出てた。
春かな。
あ、でももうちょっとあった。それぐらいです。春ぐらい。
4月、5月、5月ぐらいじゃなかったっけな。
で、あ、そうですよ。4月のイベントの時まだ販売してないですね。
そっかそっか。そうだそうだ。
で、ちょうど来週、
はい、来週から、
今の全部ベイトなんですけど、ベイトのモデルですけど、さっきの ACR も全部ベイトです。で、来週 70H っていう7フィート台の一番強いモデルが出る。
うん、
まあまあ強そうですね。
まあまあ強いね。まあまあ強いって、まあ、そうね、2オンスぐらいまで全然余裕ですよ、これ。ビッグベイト系、ビッグベイトってもう、まあまあ、ね、琵琶湖の人たちが使ってるすごい巨大なやつは無理だとしても。
ジャイアントなやつ。
うん。そこまでいかないけど、ニオンスぐらいまでだったら全然余裕で使えますね。あとどちらかというと底物系かな。
うん、
ボトムを取るような釣りのための
これは。では66と70ではグリップは長さ違うんですね。
うん、66が 220mm 222cm で、で70の方が 250mm。
うん、H も一緒。
H も一緒。6フィート6インチ7フィートっていう見方ですね。うん、
ちなみに僕は66の、MH、
うん、
強い方を1本使ってるんですけど、
うん、
どう、スモールはやっとかけたのスモールですかね。僕今年ちょっと大会ばっかりでちょっとプライベートの釣りが少なくて、で大会になると要はあの NFX の66の MH 入れたのは、P じゃなくてクロロカーボンのリールセットしてもう左巻きで、でまあ何でも、
うん、
あのさっき言ってた PFR6.ML では使わない、どちらかというとあのテキサスとかジグとかが僕は極端に苦手なので、あとノーシンカーバックスライドみたいなのが極端に苦手なので、もう一本完全にそれを積んどかなければ僕の釣りそういう釣りの進化はもうないなと思って、
そのためにな
んかの時にちょっとだけ試してみるとかっていうのを、例えばリョウニン君だとかフロッグの釣りしに行こうって言ってもそういうのが積んであって、フロッグとかで一緒にやってて、でいやちっちゃいフィネスなワームというか魚みたいなワーム、ピュンリグとかって言ってたりとか、なんかその魚を模したやつをスピングでピュッて投げて探るか、
うん、
もう打つかを出ない時にパパって入れたりするんですけど、まあ、僕はそのパパって入れたところでむしろ苦手なので、うん、何の探りにもなんない。
なるほど。
むしろ僕はそこからチャーターとかクランク投げる方がまだ 分かりやすい、自分の釣りとして分かりやすいんですけど、それじゃもう全然届かない魚っているっていうのは分かってはいたんですよ、うんうん、恐ろしいぐらい、うん、だけど僕はもう本当にある時気づいたら上からの釣りしかしない、うん、水面をほとんどやって7、8割やって、うん、でそれでダメだからちょっとレンジを上から下げていくんですよ、ポッポッと、うん、でそれで取れるのを探って、あとはもうスピニングでシェイキー落とすぐらいだったんで、うん、ちょっともうちょっと総合的に勉強しようって思って去年やったんですけど、去年やったところでやっと気づいたのが、あ、トップ以外のやつやってみようっつって熱心にやったところで僕は上からしかしないんだって去年それで分かったんですけど、で、あ、ダメだこれ、もうちょっとちゃんとその底がどうのとか、
提出は大事だよ
とかで、もう竿をそれに合わせてしまおうということで、
なるほど、
入れてるんで余裕がないとこの竿で釣れないんです、逆に。こっからです
ね。
この前は火花でフットボールでスモール釣りましたけど、10g のフットボールにスタックアワイド4インチ、うん、男前の、うん、ボーン投げて、
スタックアワイドの4インチ、
ウルギル、うん、なんですかね、やっぱ食って
んの、かなりなんか後ろの方がでかい肉だよね、バランスだよね、
ばっくり加えてました、
ね、何メーターぐらいの、
7メーターとか8メーターだったんですけど、もう落ちてる間に食ってたみたいで、全く当たりは分かんなかったです。
そうなん
です、はい、糸をとにかく緩めろと着底するまで、うん、ガンガン出してる間にもうすでに食って魚がジャンプしました。お恥ずかしい話。
そうだった。
でそれ以外にちゃんと当たりが出たやつは逆に当たりが出すぎて、僕それを緩めるとかつうのが分かんなくて、ガンガンガンガンって食ってんのをこれどうして合わせるんですかって言ったらにバレました。
マジか。
それを送り込むんだと、うん、そしたらそのままガンガン加えて、そのでちょっと一呼吸置いてから合わせるって散々言われてたのに、いきなりガンガンが始まったもんだからびっくりしまして、
じゃあポール中に
それはちゃんとボトム取ってた、
ボトム取ってる、
ズルズルつってガガンガンって言うから、う
一番気持ちいいやつよ。そう、
あの時にちょっと与えるなんて感覚がちょっと分かんなくてですね、散々言われて直前には送り込んでください、送り込んでくださいねなんだって思ったんですよ、ガンガン来た時にそれが何のかやるみたいなのが分かんなくて、張ったまんまだったんですよね、肩から見れば。
うーん、苦手なんだね。
苦手です。
苦手なんだね、意外。
日原の日に確信しました。
そう、
俺はいつも連れて行ってもらってるんですよ、あの知り合いに、うん、1個か2個年上 の、 あの昔本当にビルダー始める前からの知り合いで、まあ、お店に通ってた時の釣り仲間で、ある携帯のねアドレスの名前やばかったです、まあ、愛さんなんですけど、愛さんかっこ風俗って書いてあるんですよ、でも全然釣り仲間なんですよ。で、まあ、愛さんとその愛っていう名字はよくある名字だから区別するために特徴を入れるのに風俗って入れてあるんですよ、多分一緒に行ったんでしょうね。
何の話してんの。
いつも携帯の電話番号見るために変えた方がいいのかなって思いながら、あまりに面白いんでそのまんまにしてあるんです。多分一回
しか行ってないのに、
イメクラ一緒に行ったんだと思います。なんかうっすらとした記憶はあるんです。
覚えてないんですか、しっかり
覚えてないです。
酔ってきちゃったの。
いや、僕とはその頃歌舞伎町で働いてました。
ああ、そうなんだ。
いや、別にお客さんとかじゃないんですよ、だから釣り具屋で仲良かったんですけど、まあ、そういう仕事してるっていうのもあってか、ちょっと一緒に行ってみましょうよとか、なんか不思議な関係で、めちゃくちゃ釣り行く人でもないし。
あ、そうなの。
うん、
でもその人とは相変わらず一緒に釣りしてるの。
最近復活して Facebook で見つけはって、僕をいきなり釣り誘ってみて、いきなり行ってハッハッて一日釣りして解散するっていうのを始まって、ちょびちょびそこから、でその人がだから桧原なんですよ、家が福島なんで。いや、絶対この人には俺は釣り負けないって思った自信があったんですけど、負けました。
出た。
取れない。いや、同じことやってるつもりなのにそっちばっか当たりでるんです。
何かが違うんだよ、
ね、何かが違う、うん、一つはだからもう糸張りすぎって言われて、その食う前の段階でもどうやらちょっとずつ早いらしいです、もう全部は。
糸は何ポンドぐらいかな。
あ、僕16。それもちょっと太かったんじゃないですかね。
太すぎね、うん、太いよ多分。
12とかですかね、もしかして。そう、ね、14とか。
8メーターぐらいだったら多分12ぐらいじゃないの。
そうですよね。
と、そのぐらいがいいと思うよ。取りやすいよ。
確かに言われてることの半分も分かんなかったです。うん、そこなんか反復があるでしょ。
そうそう、糸はすごく大きいからね、糸の太さは。竿の性能どこの方のよりも本当糸のあれや、まず違いが出るからね。
でスピニングも B で組んでて、うん、僕だけやっぱクローも当たり出ないから、うん、俺そんなはずはねえと、うん、俺ずっとこれでやってきたんだと思いながら先生に竿を渡されて、うん、釣れました。
先生の竿はフロロの4とか3とか
4、でも 3.5 とか3とかの方がいいとかって前言われましたけど、
うん、時間はかかるけどね。でもその
年に2回ぐらいなのにそんな糸巻いてるリールが僕にいるのかっていう話です。確かに今もやるんですよ、うん、スピン、そのピュンリグだとか、うん、それをもうだから08とかの P でリーダー組んでやっちゃってるんで、いや深く入れてラージでダムだと P のシンキング P の方が楽なんですよね。
でも言っても
それは深深がそれでもやってる
5メーターぐらいなんでしょきっと。
ダムですか。
うん、
いやダムだってあの
もっと落とすの、
もっとスピニングの6点の MH あるじゃないですか、
うん、
8メーターとか9メーター落とします。
うん、
でも生重りも 5グラムとかです。
うん、
スピンあの6インチのワームに5グラムの重りでストーンと落としてビコビコってやって釣ったりはします。一時期その釣りハマってトップ以外これあったら何でもいけるんだろうと思うぐらいそれで釣ったってやってました。
そんなわけないじゃん。
だある時にこれはいつ食ってんだって思って、ストーンと落ちてる時に食うのか落ちた時に食うのか、いまだに実はねずっと分かんない。
マジか。
そのテキサスをできるだけフリーホールで落とせって言われて、いつ食ってんだよ。
え、着底感はないの？
着底だから糸がパンってなったら分かります
けど。なるよね、なるよね。見てないの？見てるでしょ。見てるって感じてる
でしょ。あ、魚はその落ちてる時のものが魅力的なんですか？まっすぐ落ちてるものが。
いや、魅力的なんじゃないの。魅力的な時もあるし、ホール中に食ってくる時もあるし。
僕、ホールって言ったら、水平のホールが魅力的だと思うんですよ。その線香が。とか、バックスライドみたいなのは分かるんですけど、まっすぐ頭から物が落ちていくのが、多分僕にとっては何の美味しい、なんか魅力も、僕が感じてないんだけど。
ネコリングなんかまさに
そうなんですよ。
まさに
言われて壁沿い落としてたら途中で止まったりして、
そう止まったり糸が
かかったのかなと思ったら食ってるんですよ。
そう、糸がパッと上がるよ。
意味がわからない。
いやいやいや、それ糸見て取るから。
あ、じゃあなんでそんなもん食うのかの意味がわからない。でも魚か。
でもそしたらラバージグだって最
初。あ、だからそれもわかんないです。なんであんなもんが縦にストッと、縦にストッと落ちるもん、生き物なんていないです。
いないよ。だけど反応しちゃうんだよね、白身の魚の中に。
え、それは落ちてる途中でも食うやつだった。
食ってる食ってる食ってる食ってる。海の魚の中に
あ
るから
ね。ああ、だから僕の釣りはとにかく横なんですよ。
うん、なるほどね。
ま、だから本当に巻く釣りは好きですけど、もうここ2回日原で巻かしてもらってないんで。まあ、ただあの気候が悪くて、タイミングが悪くて、でその人も分かってるんですよ。この釣りさえしてれば、あの君は力を発揮しないって言い始めた。腹立つ。で向こうはクリアウォーターとかで鍛えられてるんですよ。
うん、
あの山中湖とか、
うんうんうん、
あそこでそういうバーチカルの釣りとかをとにかくやらされて、僕からしたら頼りない動きにしか見えないんですよ。なんかもう。
うん、
うわ、なんかダラダラダラダラ引っ張って、冴えないなと思ってんのにそっちばっか食うんですよね。
チ チューブアームなんか絶対理解できないよね、そしたらね。
そうですか。
そうじゃないの。
わかんないです。
だって
憧れていっぱい買いましたけど。
買ったんです。
あ、でも2種類あるじゃないですか。テキサスのチューブと、うんうん、あのこっち、うん、あっちをユーニクロが使うっていうから、うん、僕も買ってみたんですけど、1回釣ったぐらい。
本当。
あれも実は魅力が僕が美味しそうに見えないからもう不安で使うのやめてます。
そうなんです、うん、
もう何
あれも使えるよ。そうそう、うん、引き出しとして持ってたの。
え、それは テキサスのチューブでもいいんです
か。テキサスのチューブでもいい。
あれでミズモはもうミズモのチューブがいいっつってあれを使ってました。
あのなんだっけゼロ段ってあるじゃん、
はいはいはい、
あれでもこの上の部分だけはチューブだけはくるくる周りに落ちてくるよ。進化がこう落ちていくところでこうぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるは糸は寄れないんですか。
あのゼロ段の場合だってほら
水ベル
があるじゃん。水ベルを用意するといいんじゃない。結構俺だから水ベルは使ってる
んですか。うん、段やるんですか。ゼロ段とかやるんですか。
やる。
逆に堀口さん僕ルアー渡してでも一切使ってる感じが
ごめんねごめんね
バビルぐらいやんないんじゃない
か。だって動かしてはいるけど動かすだけで、そう写真もアップしてないですねそうだよ。
合う合わないってあるんですね。
いや本当ね、合う合わないじゃなくて、いつもなんか試しの方法に入っちゃうんだよね。
何をですか。
いやそのさっきの ACR を
で、はいはいはい、ああなるほど。ちょっと仕事モードというか、
そう仕事モードというか、これやったらどうなるだろうみたいな、はい、
それはでもルアーだったらそれはありますね、あります。持ってってもあんだけ買って自分とこのルアー気になって一日中やって、
うん、
っていうことは多々ありますから、さあしょうがない。
なんか全然釣れそうもないところでひたすら動かし続けたりね。
あそれ竿を知りたいがために。
竿を知りたい。飛距離がどれだけ変わるか。
まあでもそれはそう考えてやらないと。
うん、
感覚としてなんかあのやる部分には違和感がないとか気持ちいいなとかっていうのはちゃんと やりながら不満点を探ることはできて もうそういう数値に近いもんは まともに比べないと分かりにくい、
うん、やっぱ根拠が必要だからね、う
ん、あちょっといい時間なんです。あと1本取っていいですか。
はい、
じゃあ1回止めます。